おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
皆様からのお手紙おはがきです。本当に充実したお手紙おはがきありがとうございます。このお手紙は東海ラジオですね。中津川の方です。真夜中の親分。三枚におろした七人の侍の話や脳が勝手に動くやドーパミンアドネラリン等の話、吸い込まれて聞くようになりました、うん、恥ずかしい話ながら七人の侍は哲也さんの放送をパクりながら自分で原稿に起こし、そしてトイレの蓋、本当に感動しましたって書いてあるんですね。この辺り昔水洗トイレをつけたお家があったらしいんですが、そこで使った人がレバーを押したら水がどっと出てきた、そしたら止まらないって言うんで大騒ぎになったという。オートマチックに止まるんですけども、水が流れてくると止まらないと思うような時代だったらしいんですね。それから鹿児島県薩摩川内市今谷さん。親愛なる哲也様、かなさん、いつも楽しく拝聴。先日の放送でケーキの切れない非行少年たち、感銘受けたな。今書店へ行って熟読してる最中でありますよ。障害学習と言いますからね、今からでも本読むの遅くないと思って、哲也さんのお話には気づきをいただいております。これからも頑張ってください。それからね、これなんだ、やめしです。やめと聞くだけでゾクッとする、うん、お名前は池田さん。哲也さん、かなさん、ポッドキャストで聞いております、はい、ということですね。岩井の乱の謎、聞いた聞いた。岩戸山古墳のある私は八女市、長峰丘陵に住んでおります。11月16日去年でしょうけど、4周年で福岡大学の桃崎教授の講演がありまして、先生の講演と哲也さんの話、ラジオから流れてきたやつが相まって、私古代史への興味がもう湧いてきました、うん、講演、その先生のお話ではまた不思議なんですが、岩戸山古墳、これ反乱を起こした岩井の墓なんでありますけど、これがなんと驚くなかれ近畿にある堺にあるのかな、慶太天皇の墓と構造が同じだそうで、うん、反乱を起こしたものとその成敗する側の天皇家のお墓が一緒という、
は
あ
は
あ
はい、
これはどういうことなんでしょうか。
どういうことなんですか。
どういうことだと思う。
普通は違うんですよね。
違うよね。大王の墓と、うん、それに仕えた古墳の墓だから。で、はい、その古代の先生は発言が慎重なんでしょうから、そのことをおっしゃってないんですが、これはもう岩井が天皇だったってことだよね。同じ身分だったってことだよ、慶太天皇と。だから墓の形が同じなんじゃねえの。
へー、
つまり大和政権が奈良に都を持っていた時、八女を中心に岩井という国が別個にあったと思った方がいいんじゃねえの。それあの話を思い出さないか。ほらあれがぐるぐる回ってんだよ、関さんの説。関さんの説は確か慶太だったかな、慶太の後だったか、とにかく10代天皇家がものすごく困ったことが起きるわけ、大和の盆地の中で。それが何かというと感染症なんだよ。朝鮮半島あるいは中国の大陸からやってきた先進の科学技術を持った渡来人たちがやってくるんだけど、奈良の盆地の中で感染症が巻き起こる。この当時は天然痘、死亡率が高くて 50%。 それでどうしていいかわからないという大和側の天皇が考えた方法が、その疫病を払うパワーを持った王様を借りてこようってんで、鹿児島に住んでいた神武を大和まで持ってきて天皇になってもらう。つまり天皇の仕事として疫病を払うという霊力と自衛力、防衛力、軍事力を持った天皇、それをドッキングするっていう、そんで神武が連れてきた人たちと奈良の大和の中にいる娘たちを結婚させん。
はい。
そしたらハイブリッドが生まれるのよ。
はい。
神武の血が混じってると感染症にかからないという払う力があるんだって、清める力が。そういう天皇家の伝説が 形態とかこの辺で始まったんじゃないかって関さんおっしゃる。で天皇家は何をやったか、かなわかる？お祭りやったんだよ。
そういう
ことなんだよ。だから水で清めるでしょう。
はい。
な、うん、それで病を断ち切るんだ。はい、だから祇園祭り、京都の方はてっぺんに矛を持ってるじゃないかよ。うん、
はい、
山矛って言うじゃないか。うん、矛って漢字見てみろよ。裁判の際、栽培の際、武田の竹、横に立ってんのはなんだ？矛だよ。
ごめんなさい、ちょっと私はついてってなくてごめんなさい。もうすいません。
矛だよ、矛。
矛ですよね。はい。
バーッと今頭の中に電波が走っちゃってるもんで、皆さんに順序立ててお話はできませんが、もう見てください、これ。聞くだけで疲れ切ってるんですよ。
ちょっと圧が強すぎて今、
はい。というわけでございまして、皆様からのお手紙、おはがきお待ちしております。
今お聞きの放送局。
急げよ。
または、郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の3枚おろしでお待ちしています。採用の方には、番組特製の素敵なタオルハンカチをプレゼントいたします。
というわけでございまして、来週別のネタでまたご機嫌を。